はい、今日は5000人のパンのこの、奇跡ということのその2回目、ということですね。この短い箇所を2回にわたってということはどうしてかというと、前にもこれを言いました。前に、休んどった人もおると思いますから触れますが、5000人のパンの奇跡っていうのは少しだけ違って、4000人のパンの奇跡っていうのがそれぞれ、マタイとマルコそれぞれにあるんです。そしてこの5000人のパンというのは全ての福音書にあるんです。ですからほとんどよく似た4000人のパンの奇跡回すと6回も福音書で書いてあるんです。そんな奇跡の記事は他にはないんですね。これはこういう書物っていうのを書くときには非常なこうエネルギーがかかるわけです。今のような紙がないわけです。書くものもほとんどないわけです。読める人もほとんどいないと、そういうことを一つ一つ書き写していくわけです。この大変なこのエネルギーがいるんですね。それなのに、6回も福音書に、しかもマタイでも、ちょっとマタイだけ見ておきますが、すぐ後の15章の32節にもまた書いてあるんですね。15章マタイの15章の32節32からも、今度はさっき言いましたように4000人のパンの奇跡として書いてあるんです。ほとんど似ておりますが、残ったものは今日のところは12のカゴにいっぱいだけれども、15章の方は27節、15章の37を見たら分かりますように7つのカゴにいっぱいと。そうして、その15章の34節、15章の34ではここではパンだけの数が書いて、パンは7つと、残ったものは7つの籠、こういうふうに、7、7って重ねてあり、今日のところは合わせて7つ、残りは12と。みんなこれは一種の象徴的な数ですね。その数自体よりもこの象徴的な意味が非常に重要だったからなんですね。そのことを置いてですね、このように繰り返し書いてあるほどに、大切だということを神様からの啓示で受けたということなんです。この福音書は単なる人間の想像とか考えた作り物ではなくって、神様の光啓示を受けて書かれた、だからこそ永遠のものになっているわけですね。どんなに時代や科学技術、あるいは経済、あるいは国民、国土、地域が変わっても、自然の破壊されても、全くその価値は変わらないわけですね。それは神がいわば書かせたからです。人間が書いたものはすぐに変わる。この頃、新聞でもですね、非常に、驚くべきようなことを書く。少し前の沖縄のことでもですね、アメリカの兵の道のこと事故で、助けたのに、他の沖縄の2つの新聞書かなかったと、けしからん、マスコミの値打ちはない、日本人として恥ずかしくないのか、そういうひどい罵りの言葉を、産経新聞が書いたと。それが全く根拠はなくて、警察もそんなことを聞いてない。そしたら警察にも取材もしてなかった。そういうふうに、いわゆる全国紙と言われるものでもですね、そんなありもしないことを書くというふうなことまで起こる。戦前はもっとひどかったですよね。戦争に負けて負けてしてるけども、大本営発表をそのまま飲みにして、勝利勝利と。人間が書くものは、そういうふうにですね、状況によって大きな嘘、偽り、不真実があるわけですね。それを見てもわかりますが、この聖書がいかにですね、真実であるかっていうことが、そういうことを見ても伺えるわけですね。変わらない、ずっと。さっき言った産経新聞の人は、さすがにですね、あまりにひどいと ということで、毎日新聞でも社説でですね、あるいは重要なそういう解説者が現代の状況を象徴しておるというんです、というとですね、単なる一つの全国紙の非常に、でたらめな報道書き方とは別に時代の状況も反映しているとかいうふうにも書いておりましたけれども、そのぐらいですね、これからは、ますますですね、こういうインターネットとか情報を、間違った情報を送り出すということはもう本当にある。だからこそ私たちは決して間違わない、2000年あるいは旧約から言えば3000年以上も続いてきたこの聖書の真理が、その輝きがますます大きくなるだろうということですね。一方ではそういうことは言えると思います。はい、それはそれで、ここでどうしてそのように繰り返し書かれているんだろうかと、まずそこの前提になっていることはですね、書いてあります。14節、イエス様がこの奇跡を起こす出発になったのは大勢の群衆で深く憐れんだと。この憐れむっていうことは、この前言いましたように内臓を表す言葉なんですね。それで、中国でもですね、断腸、腸が切れる思い、体全体が2つに真っ二つに切れるぐらいの腸が、そういうふうにちぎれるぐらいという非常に苦しく痛みがあったら、そのような、あるいは悲しみとか激しい落胆絶望とかあったら体が潰れるようにと、ということになるかと思うんですね。そういう言葉を使ってある、単なる感情を表すことではないんですね。内臓、肝臓、腎臓などを表す言葉が書いてあるということを前にも話した通りです。これは日本でもですね、この一般的に心臓というハートというのは、これまさに心臓という英語なんですね。とかハートって心っていうのを表す、そういう心臓は特にですね、感情を直接的に、反映して、ちょっと感情的になってドキドキすると、興奮しても怒ってもということですね。ここの言語はスプランクノンというですね、スプランクノン、スプラン ク, ノンっていうギリシャ語は、そういう腎臓、肝臓や内臓、そういう臓器を表す、腸も含めて。その動詞形が使われているんですね。スプランクニゾマイと。それを深く憐れむというふうに言ってあるんです。もともと内臓のその動詞形なんですね。そのぐらいイエス様は深くですね、体全体で憐れんだということを共感したっていうことですね。そこから出発しているわけ。その状態をいわば癒すために、このようないわ奇跡を行われたわけです。でここでいろいろな内容が含まれているんですけれども、食べ物がないという状態ですね。大勢の群衆は別のところで飼うもののない羊のようにさまよっている。それを見て深く哀れんだ、心からですね、自ら苦しむようにして、共感を持たれたと。そこで彼らに食べ物を与えるという、そこからしてですね、すでにこの食べ物は単なるお腹が空いたということでなくって、それ以上のものを表しているということはわかるわけですね。深く憐れむような、買うもののない、そういえば精神的霊的な苦しみ欠乏を癒すものを提供しようということだったわけです。そしてそのような5000人という、これも象徴的な数ではあるわけですね。あなた方が与えよということは、とてもこれ意外なことですね。さっきも触れられたようなことです。できないの分かり、当たり前だと。それなのにイエス様は言われたわけです。できないことを言うはずがないわけですね。例えばですね、ここから10メートル先に今から飛び上がりなさいと、3階建て、そんなことを命じる人いないわけです。ですね。できないことをですね、今すぐにライオン取ってきなさい。のことを、できないことを言うはずがない。 でもこういうふうにですね、これもみんな福音書に書いてあります。あなた方が与えなさいと。これが実際に長い歴史における出来事を暗示していってるんですね。本当の食べ物っていうのはイエス様からまずもらって、それを弟子たちは次々と与えていったっていうのがこの2000年の歴史だったわけです。そのように非常に長い期間のことをいわば予言的に表している言ってるということなんですね。で、5つと2期で合わせてさっきのように7つと。そして、このことですね、たった7つ、非常に少ないということなんだけども、これは神様の祝福を受ければこの世に増えるという、基本的なことがあります。この少ないということ、乏しさはヨハネ福音書のところをちょっと参照してもらいますと、ヨハネの福音書版ですね、この五奇跡の6章、ヨハネの6章の1節、ヨハネの6章の1節からのところです。9節ですね、ヨハネの6章の9。ヨハネ福音書6章の9節を見たら、ここでは大麦のパン5と、大麦っていうのは添えられてあります。どうしてか、大麦っていうのはこれはあんまり美味しくないわけです。麦のご飯なんていうのは今の若い人は全然知らないと思いますが、私が生まれて間もなく小学校の2年3年の頃は麦ご飯がいっぱい混ざったのが当たり前だったんですね。ご飯を苦土で炊いて、そして出来上がったらいっぱい麦ばっかり上に並んでいるわけです。で、麦を食べるとあんまり美味しくない、そんな回し時代でもあんま美味しくないって未だに覚えてるぐらいですね。なんかぬるぬるして、栄養的には良いわけですが、これは貧しい人のパン、そういうこと知らないと意味がない。なんでここだけ大麦のパンって書いてあるか。しかも持ってる人は子供だったんです。9節見たら分かるように、その子供が持ってる、子供がいわばおやつのように持ってるですね、貧しい子供が持ってるような大麦のパンと本当にこの役に立たないと。必要なものはあって、そのすぐ前6章のこのヨハネの 7節見たら分かるように、フィリポ弟子が少しずつ食べるために200デナリオンのパンでも足りない。200デナリオンっていうのは1日働いたら1デナリという記述が聖書にあるので、今おまけに1万円とすると200万円でも足りない、そういうことになりますよね。男だけで5000人、女も子供行ったらすごい数になる。100件としても5000万だったらね、10万になります。何十万、50万、すでに100万、確かに200万になっても足りない、そういう膨大な量だと。だから初めから全く役に立たないと。こういうふうに非常に小さく子供が持っているようなものだと、というふうにこちらにも書かれてありますね。はい、それで元のところ変わりますと、こういうようなところで、まずこの言えることは、持っているものは非常に乏しい、その乏しい小さいものを神様が用いるということなんですね。それが今の私たちにとっても大事なことになっているということです。で、そのここでですね、彼らは何にもしてないんですね。19節見たら分かるように、 群衆には草の上に座るようにだけ命じた。ここには一方的な神様イエス様の力、祝福の力が、まあ、歴然として現れていると。このぐらい神様の恵みっていうのは本当にですね、人間のする努力なんて本当になきに等しくて一方的に与えられる。十字架のあの許しなんかもそうですね。私たちはどんなに本を読んで頑張っても、いくら金メダル取っても罪の許し、罪の問題は全く関係がないわけです。死んだら終わりですね。例えば金メダル何個もらっても天国持って帰ることは絶対できないわけです。ところが私たちがいただいた霊の永遠の命はまさに天国までどこまでも持っていける、殺されても持っていけるということですね。災害で死んでも、どんなことがこの世に起ころうともこの永遠の命は消えることがない、そういうふうなものをですね、群衆としてただ草の上に座っただけ。ここでちょっと言葉の問題ですが、内容直接的には関係してないんで、この座るという言葉はですね、今のようにここに座る方そうじゃないんですね。これはあの最後の夕食の時にもそのことを言ったことを思いますが、これは、アナクリノーって言うんです。アナは協調形なんですね。クリノーはこれは日本語にもなってる。クリニックということはですね、クリニックっていうのは病気を治すという意味ではなくて横たわる、寝るという意味なんです。これライダウン、まあ、日本語で書いてある。これは横たわるです。寝るということなんですね。クリノー、横になるということです。ライダウン。アナはその協調形なんです。ですからアナクリューってライダウンということです。横になる、同じことですね。協調して、アナクリノー食事の時には横になってそして食べてる。ローマのこの時代には、ですからあのベン・ハーの映画なんか、ベンっていうのは子供息子ですね、ハー家の息子という意味ですけども、あのベン・ハーという有名な映画でも食事の場面の横になって食べると、今では考えられないことですね。この椅子に座ったり正座したり、まあ、その時正座という習慣は世界的にこれないわけですよね。ほとんど健康的に非常に悪いからです。長時間座るときに正座なんかしたらとっても悪い。もう当たり前ですね。血液循環が良くなければならないのでストップさせるんだから。ブッダの座禅でもだから必ず座を組んで正座をしてピシッと上げてですね、血液循環が滞らないように長時間座るわけだから。それで、まあああいうそれでも、まあ、そういう意味ではかなり不自然であるので横になる。そして食べる。ですね。でここのところでアナクリノーなんですから、そういう習慣からすると横になってということであるかもしれないんです。この言葉がどこに使われているかはっきりするのはあのルカの福音書アナクリノー、幼子が貝羽桶に寝かせてあるのを見たと。その寝かせるっていうことはこのアナクリノーなんです。それから見ても分かりますよね。貝羽桶に寝かせる、赤ちゃんが寝かせてやる、これアナクリノーですから、座るというのと全く違うと、本来はそういう習慣が全然違ってたわけですね。食事の横になって食べるということ、言葉にまで現れているわけです。まあそれは全く言葉の面ですが、でクリニックっていうのはそういう横になるから治療、病気や治療というような意味にも使われるようになったわけですね。で本来は治療という意味では全くなくて横になるという、ただそれだけ、寝るという時にも使う、そういう言葉なんですね。それから次、天を仰いでと、これも大事なところですよね。イエス様何をしたかというと特別なことをしてないわけです。これだけたくさんのパンが増えたの 何をしたのかといったら、ただしたのは天を仰ぐ。これはこの先のアナの経付けがあって、アナブレポー、ブレポーを見るですね、じっと見るという。だからこのアナブレポーという言葉ですね、仰ぐと訳されたこと、やっぱりアナブレポーということですね。じっと見る、見つめるという感じですね。ですからこの言葉、他には盲人の癒しの時に穴ぶれっぽパッと見えるようになったと、見えることの強調形が使われているわけですよね。これはいわゆるこの聖眼者、目の見える人も霊的な目を開いて神様のことを分かるようになった、そういう意味を考えて盲人のあの奇跡の記事が繰り返し書かれてもありますね。ここは天をそういう意味で穴ぶれぼじっと見たというわけです。神様を見た、見つめた。そして次がここでですね、この新共同訳だけが世界のたくさんの英語訳、英語訳でもいつも言ってる何十種類、40種類も日本語訳もどの訳もしていないこの賛美の祈りというこの訳者の、まあ、独自の言葉を使っているために分かりにくくなったわけですね。他にですね、賛美の祈りっていう言葉はどこにあるか、どこもないんですね。訳語としては全くないです。これは、言語こういうことを知るためには他の訳を参照したり英語訳を参照することはとても大事なんですね。それから言語、しかもこの言語がギリシャ語としてどのように使われているか、プラトンやアリストテレス、さらには旧約聖書のギリシャ語訳ですね、世界で最も古くて長大な翻訳文学が歴史上ですね、これが旧約聖書のギリシャ語訳なんです。70人が訳したという伝説から言われますが、その長大なギリシャ語文献にどのように用いられているか、そしたらこれみんな祝福すると、ほとんどみんな祝福する。もう一つは確かに賛美という意味にも使うことがあります。この箇所に関してはみんな祝福、ブレスですね。他の日本語訳も天を仰いでそれを祝福したということなんです。だから、この訳者の独自のですね、他の全く使われてない、みんな英語訳もドイツ訳もその聖書研究のそうそうたる人でないとこんなん全部訳せないんですよね。本当してそういう人たちみんながやってる訳語をあえて退けて賛美の祈りっていうどこにもないような訳をするってことはあんまり、我々と読むこれしか知らない人にとってはちょっと困るわけですよね。得意な見方を押し付けられるようになりますから、天を仰いで祝福したというわけです。このユーロゲオという大事な言葉ですが、ユーは良いという接続語ですね。ロゲオはユー、これの名詞形がロゴスです。これは祝福する、よく言うですからね。祝福するという言葉にもちろんたくさん使われます、このユーロギオ。この言葉は非常にだからたくさん使われているわけです。でこういったことは以前はなかなか分厚いですね、2000ページの膨大な大型のコンコルダンスというのを調べて数えなきゃならなかった。今ではコンピューターでそこ出てくるようになったわけですね。でどのくらいこれが使われているかというのがすぐに分かります。新旧約で560回も使われているんです、このユーロ語を祝福する。いいですね、非常にたくさん使われているわけですね、新旧約で。それはまあ当然といえば当然で、神様が人間に対してすることはまず祝福であるからですね。 絶えず祝福を与えてきたわけです。にもかかわらずそれを拒み、こまくし、あるいは踏みつけたりする人には裁きが起こるんだけど、初めから裁いたりしないわけです。ですから一番最初に出てくるこの揺れ声、祝福はどこに出てくるか、神様が最初に祝福したどこに書いてあっただろうかと、ちょっと思い出してもらったよ。聖書の最初からこの有料行が出てくるわけです。ヘブライ語ではバーラクですけども、有料行と言いますですね。一番最初から出てきますね。創世記の一章の最初のページの、例えば、22節、祝福した22節ありますね。一章の22節、創造したものを祝福した、これがギリシャ語でユーロ行なわけです。それから二章で言えば、すぐ二章の最初三節、二章の三節、二章の三節、これも非常に重要なところですね。第七日を神様祝福したと。第7日安息日を特別に選び取って祝福したと。その祝福が、まあ、今日までずっとある意味でですね、今日ではイエス様の復活の記念を重ね合わせて、そしてこの安息の日としてますから、その祝福はずっと及んできているというわけです。この主の日を守る、あくまで守るっていうところに確かに祝福はある。そうしてこの主の日ね、守らなくても自分で読んだら分かるとか言ってですね、離れていく、確かにだんだんと信仰が変わっていくわけです。そして最後には違うものになったりする。自分の気に入った箇所だけ読むとするようになるからですね。で、表面的な読み方で受け入れてしまうからです。そうすると集まった時に聖霊が注がれる。人たちが世界の歴史で最も豊かに注がれたのは、みんな集まって真剣に祈ってる時だった。もちろん一人でも当然注がれるんだけど、集まって祈って与える祝福、特別な祝福があるということも、イエス様の言葉もそうですね。二人三人名によって集まるところに私はいる、それが祝福なわけです。まあ、こんなふうに他もたくさんあるわけです。こんだけで560回も新旧読みであるんだから、聖書はいわば、まあ、祝福の書ということですね。はい、すみません。その言葉はここにある。そういったこの言葉の重要性を知らなかった子ではですね、読み過ごしてしまうわけです。そして他のどこにも訳されてないです。この賛美の祈りというふうな言葉に訳されてしまいます。こういうずっと560回も使われているということはわからなくなるんですね。賛美の祈りって何だろうなんて分からない。こういうふうに訳する人の、まあ、語感、言葉の感覚や考え方によって変わるわけなんですね。それで複数の聖書は読む必要があるということをいつも言ってるんですね。できたら英語とか、だいたいそんなために英語は学んでるわけなんですね。ですから英語を学ぶ、本当は感じ方考えと根本がそう違ってるわけです。民族性、それを生の形で受け取るために必要なんです。単に表面的に何飲んだ、何食べて、どこ行って遊んだ、こんなことをつまらんことをおしゃべりするためじゃないわけですよ。そんなことをいくらおしゃべりしたってですね、本当の例えばヨーロッパに流れてきた元にあるのは分かるはずがないわけです。 なのに今の英語教育なんてそんなふうなことをやってるわけですね。前だったらもっとですね、内容のあるものを取り入れた教材、今は教科書見て本当につまらないようなことばっかりですね。少し前に毎日新聞でかなり大きなコラムなんでですね、そういう批判も出ていましたが、これも前から私が繰り返し言ってることですね。英語教育っていうのは根本とかも違ってるわけです。何かとお金、遊び、それと結びつけてしまってるんですね。まあそれはそれとして、でそういったことを分かるためには少しの英語の力でもいいわけなんですね。ちょっと比べたら分かることですからね。あ、英語だとこうブレスと書いてあると、賛美の祈りやことはないなということぐらいすぐに分かるわけです。はい、それで、元のところに帰りますね。だからここは祝福をするということはそれほど大事なんですね。第7日安息日もそうだったように、御言葉に従う者は祝福される。これは申命記でも繰り返し出てくることです。御言葉に従わなければ神様からの良き祝福が受けられないと、そういう意味でも中心にある言葉なんですね、祝福っていうのは。はい、だからここでイエス様は何したか、そういう天を見、神を見つめて、そして祝福の祈りをしただけです。そうしたら増えたんです。そしてその弟子たちがもらって、さらには後の時代にもらった弟子たち、キリストを信じる人たちが次々と渡していくようになったわけです。それをイエス様があなた方の手で渡しなさいと言われた。実際にそれはその通り、歴史の中でですね、信じた人に次々と手渡されて、次々と手渡していって、ずっと広がってきたわけです。そのようにはるか2000年のずっと先まで見抜いてイエス様はこのように言われた。これは非常に大事だから。キリストの福音が世界に伝わっていく。そして病気あるいは苦しみ、さまざまな差別に苦しむ人たちからの救いを得させるためには、次々と受け渡していくことが必要だったわけですね。その重要性からこのようによ6回も繰り返し書かれてあるわけです。ローマ帝国の厳しい迫害の時代でキリストを信じる、クリスティアノスと言っただけ、エゴエイミクリスティアノスと、私はクリスチャンですと、ただそれだけで処刑されていくわけですね。それを否定したらパッと許される。でもそれで命を捨ててまで従っていった、そういうふうにしてですね、そこを神様祝福してまた受け渡していったわけです。それは持っているものをただ信仰だけです。非常に小さい子供でも持てる。でその小さいものを神様が祝福した、不思議と増えていって無数の人たちの霊を満たすものになるわけです。で全ての人が、受けていっぱいになったと。この反対は欠けてる。何をしても欠けてる。何を食べても何をしても、そういう気持ちが何するかというと、一番になりたいという気持ちですね。二番ではだめ。ずっと前の国会の総務で、今の民進党の女性の代表が、スーパーコンピューター、コンピューターで、その政府やらそういったものが一番ではないといかん。したらその女の案内士が、2番ではどうしていけないんですかって言ったことありますけども、いや2番ではいけないんだと、1番にならないよっていう、その典型が今やってることですね。オリンピックとして 0. 何秒とか、それぐらい早くて一体何の意味があるんだろうかと、どうしてみんなが考えないんだろうかと、私にとって本当に以前から不思議なわけです。その背後に実態を知ると、驚くべき実態があるわけですよね。前の冬のスキー、ソチというところであったと。私もほとんど全く見てはないけど、暖かい冬だって、雪が溶けて困ると、滑れないというんで、雪をいっぱい作った。そういった会社がまた、大統領と関係がある会社だとか、なんとか言われたりしてですね、巨額の費用が入ったとかどうのこうの言われたのを知ってますけど、あの費用ですか、ちょっとね相当滑るですね、相当の距離です。あれその雪のために人工雪7億5000万も使ったって言うんです。ですか、 7億5000万をわずか数日で溶かして亡くなってしまうのに、7億5000万を使ってそんであのスピードを滑らした。そんなふうなバカバカしいようなことをなぜするのかと。世界には医療も受けられない、植物も食べられない人は何億とおるわけですよね。ただ全て面白かったというためだかに7億5000万も前のオリンピックで使って、そういうことをほとんどの人は知らないままです。で、今回の例えばついこの前まで撮ったものでは、最近3年間だったかで、オリンピックの委員会が手にした金は5600億だと。5600億円。何に使ってるのかと。まあ、いろいろと分けたりしてるとか言うけど、相当分入ってるようですね。そういう担当者。まあ、放映権で NHK はテレビをするためのものすごい巨額の金を渡しているわけですよね。まあ、とにかく、まあ、そういったものはみんなですね、一番でなければ、一番のものにいっぱいスポンサーも尽くし、まあ、言ったにソ連やロシアなんかってマンションまで当たると、数百万も賞金をもらえると。そんなふうなことで、絶えず強いものを一番、政治は全く逆なわけですね。どんなに小さくてもいいと。小さくてもいい。ただ神様をすっと仰ぐ気持ち、祝福を願ったらくださるというんだから、本当に違うわけです。2番でよいのか、そんなところじゃない。2番でも一番下でも構わない。自分は一番弱いものですと。何にもできないんです。という心からの告白をする人に一番豊かに祝福。しかも金メダルみたいなんですね、天国どこへ持っていけないようなものでなくって、そしてそういうふうにメダルを取ったとしても足の大怪我すれば途端にもみんなから一切顧みられなくなってしまうと。そうでなくて、本当にこの命のパンをもらったら、怪我をしても病気になっても死ぬ間際でもこれは力を与えるし、死んでさらにその永遠の命ばっかり彼の世界へ連れて行ってもらえるわけです。はい、まあ、こういったふうなことでですね、書いてある。それからもう一つここでは、一言に言う。すべての人が食べて満たされたという。満たすっていうことがですね、このここでの記事の大きな内容でもあるわけです。他のことはさっきも言ったように、必ず一番からまた落ちる。別の人がパッと上がってくる。また満たされない、ニュースでも頻繁に言ってるから、私言えるようにニュースだけ見たいと思って、それを置いてですね、国会のことなんか置いてあればっかりやってるから嫌なく耳に入りますが、もう僅差で、2番ですかねとか言ったら、ああもうまさかその今トップの人が、あの人がトップと見なされてる人がなんか転倒したらよいと思ったりはしないでしょうけど、そんなこと言ったことあるけど、まあ、実はそうですよね。ああいう一番になるという世界では、一番になれそうな人が失敗したらいいのとか、そんなことが働くはずです。でまあドーピングとかですね、薬物を飲んで早くやったろうとかいうことが国全体でも起こったし、まあ、日本でもそういう人が疑われた人が出たとかいうことが言われましたが、でそれは満たされないからですね。一番になったら満たされるか、そうじゃない、すぐに落ちてないかんだから、また新しい人、一番になろうが二番になろうが一番下であろうが満たしてくれるものがあるっていうのがここの言い方で、このことは実は旧約から言われてる。すべての人は満たされるような世界があると。これが一番有名なのが詩編なわけですね。詩編にはたくさんありますが、そこでこのように重要なテーマであるから一番有名な詩編にもなっています。これが詩編の23だったわけです。詩編の23はそのことが最初に書いてあります。詩編の23第1節にですね、主が私の羊飼い、これは私のマイ、シェファード、マイが原文についていますから、すべての訳は 私のってあります。信教であるだけ私のってとのけてありますが、それは当然入れるべきですね。主が私の羊飼いであったら私にも何にも欠けることがない、言い換えたら満たされるっていう、その満たされ方を2節以降で言ってるわけです。これも本当にこの詩編全体の方式だということで言われているように、そういうことですね。憩いの水、魂を生き返らせてくださるんだと。本当に主が私の個人的な導き手となったら不思議と満たされる。どんなことをしても満たされなかったのにというわけですね。このことも他にもたくさん書いてあることです。他に、ついでに詩編をですね、他の詩編で他に詩編でいろいろあるので、ちょっと書いた控えを今失いましたが、34編、詩編の34編の10、詩編の34編の10、11ですね。詩編の34編の10、11に、主の聖なる人って、主に分かたれた人という意味ですね。選ばれた、分かたる人、聖人ではないわけです。主を恐れ敬えと。主を恐れる人には何にも欠けることがないと。若いライオンは獲物がなくて飢える。主に求める人には良いものが欠けることはないんだと。これはもうあちこちにこれに類することがありますので、こういうことがテーマになっているというわけですね。今日の内容も、はい、そしてもう一度最後、ちょっと時間がなくなりましたが、今日のもう一つ最後のポイントを前から言っているところなんですが、二次節、今日のところ、マタイのところですね。残ったパンくずがまた十二という、この象徴的な石の完全な力を持っていると。神様に祝福されてもらうものは、これは、どんなに使っても使っても使っても消えることがない。絶えず残っていく。しかもその残ったものに完全な祝福の力があるというわけ。それで今日の私たちにも伝わってきたわけです。ですね。このパンとはまさに神の言葉なわけです。そしてイエス・キリスト様、さっきも触れられたように、ヨハネ福音書のヨハネの6章でははっきりと、私の肉こそは命のパンであると。ですね。イエス様を霊的にいつもいただく。聖霊をいただくことによって、本当に私たちは誰でもが不思議と欠けておるという気持ちが消えていくというんですね。経済的に貧しくても、たとえ病気であっても、またさまざまな重荷があっても、不思議と満たされると。これは確かに迫害の時代で全てが奪われても、なおかつ深く満たされた人たちの記録証拠が、まあ、たくさんあるわけですね。で、旧約聖書で砂漠を歩む、長い年月40年とも言われている歩む時の 食べ物は天からのパン、マナだったわけですね。それは新約聖書のイエス・キリストを象徴しているわけです。旧約聖書はいつも新約を指し示している、今でも天からのマナが降ってきている。求めたら降ってきていると。それを少しなりでも食べたものは、あ、このままずっと食べていたいと、死んでもなくならない、お金もいらないということは分かるというわけですね。はい、まあそういうことで、まあ、2回に分けていったのは、そういうさまざまな意味、歴史の長い歴史を通してもこのことがいつも当てはまり成り立ってきた。私たち個人一人一人の毎日も、この御言葉はだからですね、まだ聖書そうなんですけど、一週間覚えていって役に立つものではないですからね、一章ですので、毎日毎日、霊のパンをいただきたいと、あるいは霊の水も飲み続けるようでありたいと願うわけですね。知らない方々にそれを少しでも知らせていきたいということが願われます。はい、以上です。